は府中ラジオ東の仲間たち第47回を始めたいと思います。この番組は府中に住み仕事をしている私たちが府中で活躍する人たちを紹介することで様々なつながりを生み、府中がより活気のある街になったら嬉しいなと思いお送りしています。今日のパーソナリティは私ニュースペーパー長屋とバーバー岡田、ブレッド荻原に来ていただいてます。お二人よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回出ていただいた内出農園の岡津さん、バーバーどうでした？
いやなんか僕が思う、変な話ですけど農家さんのイメージっていうのが少し変わったなというか、今の時代の農家さんっていうのはこういうのを考えてやってるのかなっていうのを思えたんで、すごいなんか新しいことが知れてとても良かったです、
ね、勉強になったよね。
うん、勉強になりました。すごい。
ブレッドは聞いてくれました？
あ、聞きました。
あの、
よみがえりっていうトマトの、あの本当名前のインパクトが、あの食べたいなってやっぱ思いますよね。
すごいこう完熟した状態で取ったトマトなんで甘いっていうね、ぜひ皆さんも食べていただけたらと思います。はい、実は今回もですね、内出農園の、農園長岡津翔太郎さんに来ていただいてるんですけども、今日はですね、岡津さんは実はその農業×健康みたいなこともいろいろ研究されたり勉強されて活動されているので、そこら辺の話を聞いてみたいと思います。それではご紹介いたします。もみじが丘と白糸台で、農業やってます、内出農園の農園長岡津翔太郎さんです。岡津さん、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
あの早速なんですけど、
はい、
ちょっと経歴見させてもらって、
はい、
目を引くところがあって、
はい、
東京外国語大学を中退されて、
はい、
その後早稲田に入り直すという、はい、で最後早稲田大学を卒業されてると思うんですけど、
はい、
こちらはなぜそういう中退されて早稲田に行ったんですか？
まあなんかいろいろ言ってるんですけど、なんかやっぱり足元のことから学びたかったなという今になって思えばなところなんです。あのもともと東京外語に行った時はですね、あのまああのアフリカの、あの子どもの貧困ってことにすごい問題意識を持っていて、
は
い、それであのまあアフリカ行くんだったらアラビア語やんなきゃダメだろうというところで東京外大のアラビア語学科に入ったんです。だったんですけど、まず入っていろいろ学んでいくうちに問題意識の方向が日本の子どもの福祉に移ったんですよね。やっぱりあの自分何にもじゃなかったんですけど、あの足元見渡してみると、あの日本でも大変な思いしているお子さんいっぱいいらっしゃると、
はい、
まあ、自分自身の家庭もあの親離婚してますんで、うん、やっぱりいろいろ思うところもあって、
うん、
でそれでちょっと国内の足元の問題に取り組んでみようと思って大学移りました。
もうなかなか簡単に多分、うん、ね、移れるような、そもそも両方大学レベル高い大学だと思うんですけど、その早稲田でじゃあどんなことを学ばれたんですか？
早稲田であの、まあ、やっぱ基本的には子ども福祉、まあ、社会保障みたいなところなんですけど、
うん、
まあ、あの子どもの福祉を守るためにどういうふうに、まあ、あの自治体の府中市とか、あの、まあ、そういう小さな自治体が基本的な自治体が政策を打っていけるか、育児支援をしていけるかというようなことを研究してました。
なるほどね。
まずはあの、うん、はい、
どうぞ。
あ、その若い人とか子どもの心の健康、やっぱりその、 あの福祉っていうところと心の健康っていうのはすごく連動してますんで、あの、まあ、そういうところに関心を持って学んでました。
なるほどね。その心の健康と、まあ、そこに農業が関われるってやっぱそういう視点があると思うんですけど、
はい、
あのその 東京外国語大学で逆にまあその中退した大学に、はい、なんか授業とかされたこともあるんですよね。
はい、本当にあちらの方からお話をいただきまして、やっぱりもうコロナっていう中で学生にメンタル不調が非常に出てると、
あ
それがちょっと無視できないレベルになってきたんで、なんかやっぱりやりたいんだというお話をまず先方からいただきまして、でそれで、まあ、それで授業の中で農園を使って何かできないかということで、その健康づくりプログラム、まあ本当に農作業をして一緒にご飯を食べてくらいの内容だったんですけども、コロナの中それがすごく難しかったから、
うん、
学生がお互いに顔を知らないまま授業の最終回を迎えるみたいな、
あ
状態で1年生がですよね、そういう状態だったんで、うん、1年生の顔合わせの場になったりとか、あるいはまあ農業とこういうふうになものだから、例えば東京都にも農業ボランティアっていうのがあったりとか、
うん、
農業とつながる方法というのをいっぱい紹介したりしました。
やっぱりその農業って、はい、やっぱり外で体を動かしてするっていう、
はい、
ところがやっぱそのメンタルケアとかそういうところにもつながるっていう。
はい、そうですよね。やっぱり農家で、ま、鬱の人ってあんまりないんじゃないかっていらっしゃるかもしれないですけど、本当にはお日様の下で体を動かして、でそれで、ま、夜ぐっすり熟睡すると、
うん、
で野菜も栄養たっぷり自分の作ったものを食べられるわけですから、
うん、
だからまあ直感的に健康にいいなっていうのはお分かりだと思うんですけど、
うん、
その中でも最近はそのメンタルとか健康とかのいいんだってことは科学的根拠を持って示されてきたっていう段階なんですね、今。
なるほどね、科学的根拠。
科学的根拠、そうですね、その順天堂大学とかそういう医学部みたいなところが、
うん、
まあ、農作業すると、まあ、ストレスが減るっていうようなデータをすごい今蓄積して、うん、それを企業のプログラムとかにですね取り入れられないかって研究がすごい進んでます。
なるほどね。やっぱ農業っていう面でもやっぱり岡田さんそこは専門家だから、まあ、ここを利用して、まあ、大学の時から勉強してたその児童福祉っていう面でもつなげたらなっていうことで活動されてるわけですね。
はい、そうです。
なるほど、ありがとうございます。バーバー、何か今まで聞いててちょっと聞きたいことあります？
はい、いやなんかすごいホームページとかにもすごいしっかりとその思いが書いてあるじゃないですか。
すいません、長々と。
だからすごいなんかホームページも皆さんやっぱ読んでいただくと尾形さんのその思いとかがすごい伝わると思うんですよね。
うん、
それでなんかうちのやっぱ学生さんのお客さんとかもやっぱ2年間全然学校行ってなかったとか、
はい、
でうちに髪切り来てその後リアルに1時間こう話したのが1ヶ月ぶりでしたとかっていう子がいたんですよ、大学地方から出てきた子で。
なりますよね、確かに。
いやそういう子いる中やっぱこうやって外大生のことそういうのができたっていうのはすごいいい取り組みだし、その農業とやっぱ健康ってところすごい考えてるっていうのが、いやなんかこれからまたねどういう先に進んでいくのかなっていうのをなんか楽しみだなと思いました。ちょっと質問とかじゃないんですけど、はい、
ありがとうございます。励みになります。
はい、
ありがとうございます。もう一人ブレッドも来ていただいてますけど、ブレッド、何か岡田さんに聞きたいことあります？
そうですね、全然関係ないですけど、うちの娘がどこの大学行くのって質問したときに、僕も白糸台に住んでるんですけど、近くの大学に行きたいって言ったんですよ。で近くの大学って外語大学なんですね。そんな簡単に行けるとこじゃないところに、まあ、翔太郎さん行って、その後ね、いやいや、その後早稲田に行くっていう、この度胸というか、うん、いやそれは簡単なことじゃないと思うんですけど、その辺のこう活力っていうか、
はい、
そういうのはどういう心境でっていう。
活力っていうようなほどでもないんですけど、まあでもやっぱり周りのサポートあったなとは本当に思います。まあいろいろあるけど、だけど、まあ、 うちも別に学歴のある家系ではないので、ちょっとやっぱり自分が気合い入れないとなみたいなところで勉強したかなと思います。
でも本当ね、バーバーが言ったように、その岡瀬さんとこのホームページ見ると、やっぱすごいこう、なんていうのか、分かりやすく、でもすごいいろんな情報と思いと書かれてて、やっぱね、ああいうのを見るだけでも、そのまあ、作ってるものはトマトなんだけど、同時にその地域課題じゃないけどね、この番組でも何回か出てますけど、その地域課題みたいなのを解決したいなっていうのが、すごく感じられるんですけど、岡瀬さん最近ちょっと情報で聞いたんですけど、はい、結婚されたんですよね。
あ、はい、しました。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
ね、本当これもだからね、前回聞いてくださった方は分かると思うんですけど、やっぱ農業ってこう大変で、すごく重労働みたいな、長い時間働いてっていうのがあるんだけど、やっぱりそこら辺も岡瀬さんはこう改善して、自分の休みも作りながら、これからやっぱりご自身の、まあ、家庭もみたいな感じの、やっぱそういうのもあるんですか？
そうですね、やっぱり本当に第二の創業って言って2017年始めた時は、やっぱり初めて、まあ、今に至るまでほぼ休みっていうのはほとんどゼロなんですけど、
もう5年間、
5年間で、まあやっぱり合格は取れたと思いますけど、そんなもんでして、もう走り続けてきたなって今思うので、これからは休みたいですね。でもそういうことも考えて、パートスタッフもかなり来てくれるようになりまして、でやっぱり本当に活躍してくれるんで、そのおかげで自分も週1回は休めて売れるようになりましたということで。
でこの休みが取れるようになって、
はい、
またやっぱりその農家に対してもまた別の視点で何か新しいことをやろうみたいな、
はい、
気持ち的な余裕も出てきたりするんですか？
あ、そうですね、はい、思ってます。やっぱりその収納するときに、もう最初の5年間でしっかりもう生産技術を蓄えて、生産土台固めようということでやってきて、ようやくそれができたかなって思ってます。でその生産のその上に、まあ、もうちょっと販売を強化したりとか、直売所を増やしたりとか、あるいはそのさっき言った農業と健康っていうところで、もう本当にこれまではスポットでしかイベントやったりとかで農業と健康みたいなことはできなかったんですけど、やっぱり社会的インパクトを持つためには生産ベースに載せた事業をやっていきたいなと思ってます。あ、農業セラピーじゃないですけど。
なるほどね、はい、その農業体験とか
体験とかも含めて、はい、それがしっかり採算ベースに乗って最低賃金出るようになってくれば、農場としても拡大できる。
なるほどね。
のではないかと思ってます。
そうですよね、やっぱりそこのなんかね、まあいいことをするんでも、やっぱりこうやっぱ採算度外視していいことをやるっていうのは逆にこう長続きしない、結局その課題解決にならないっていう、やっぱそれは岡瀬さんの中でそういうのがある。
あ、そうですね、基本的にはやっぱり、ま、農業と福祉連携ってようやく言われてはきてるんですけど、なかなかやっぱり行政から補助金が今後出るわけでもないし、
うん、
やっぱり自分自身で財政の基盤持っとかないと新しい取り組みって難しいかなとか、そんなことは思ってますね。
なるほどね。じゃあしっかり土台を固めたこの5年で、これからじゃあもちろんご自身の農業もそうだけど、今まで勉強されてきたことを、まあ地域貢献じゃないですけど、そういう形で、
そうですね、はい、発揮したいなと思ってます、農業の力を。
楽しみですね。
ありがとうございます。
やっぱね、ご自身の家庭をまず作ってって。
そうですね、本当にそうですね。
なんか急にそこら辺になるとちょっと言葉数が少ない、まあ、そこら辺はまだあれですか。
そうですね、なんかいろいろ言われてはいるんですけど、まあ、なんか やっぱり本当にこの5年で人付き合いっていうのをおろそかにしてきたなっていうのが、まあ、身内とのコミュニケーションも含めてですね、なんか思っているところで、
なるほど。
その辺もちょっと、はい、合わせていろいろうまくやっていけたらななんて思ってます。
ぜひ、東の仲間たちは、はいはい、フレンドリーな人たちが多いので、ぜひ。
はい、
これからも
いろんなことを質問させていただくと思います。その家庭の運営に関して。
はい、運営ありがとうございます。はい、最後に、岡津さん、一言いただけたらと思います。
こういう形での出演っていうのは、自分もなかなか経験がないんですけども、なんかすごくいい雰囲気でやってらっしゃって、なんか、すごく新鮮な経験ができました。ですね、これを機に府中ラジオラジオ府中図聞いてみたいと思います。よろしくお願いします。
ありがとうございます。それでは、2回連続出ていただきましたけど、最後に岡津さん、東の仲間たちに入ってくれますでしょうか。
はい、いいとも。
ありがとうございます。それでは、2回にわたり出ていただきました岡津さん、ありがとうございます。以上で終わります。皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は原田工務店ユーカリホーム、バーバー目覚み、読売センター府中第一、ブーランジェリーテールビバンの協賛でお送りしました。